ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、7月になりました。
はい。
はい。
もう暑い時期でございます。
ねえ。
ねえ、本当にね。
後半ですよ、2025年。
そうですよ、後半です。
ねえ。
はい。
はい。
7月、いろいろとこれから起きるかもしれませんが。
起きるかもしれない？何が？
ねえ。7月はまだ大丈夫かなと私は思ってるんですけど、うん、でも、今月のメッセージは、内側でね、自分の内側で芽生えるものを、丁寧にちゃんと育てて、自分からこう、放つその光をね、まあ、お花でもいいんですけども、それを外の世界と分かち合っていく準備期間になります。
へぇー、うん。はい。
で、まあ、焦る必要はないんですけれども、うん、まずね、メッセージとしては、自分の内側をしっかりと目を向けること。これは内観しなさいっていうことでもあるんですけれども、結構、このポッドキャストでも皆さんにね、内観してくださいって言ってるので、皆さんされてると思うんですが、これね、自分の内側を見ていく見方にポイントがあって、
うん、
その、自分の内側を見るときに、よくね、講座でも皆さんにお伝えしてるんですけれども、うん、過去に原因、なんで私はこんなことしちゃったんだろうとか、
うん、
うん、どうしてこういうことになっちゃったんだろうって原因探しする方多いんですよ。
はい。
でね、これ原因を探しても、心理学の時にも学んだことですけど、私が。
うん。
原因を探しても答えはないってよく言われるんです。原因はね、エゴが仕掛ける罠って言っていて。
はい。
はい。原因を探してもそこに答えは絶対に見つからないんです。で、見つけなくさせるために、なんでだろう、なんでだろう、どうしてあなた、私はあの時って過去に目を向けて、
うん、
自分を責めるようなね、なんでこんなことしちゃったんだろう、なんでこういうことをしちゃうんだろうって、ほじほじするんですけど、
うん、
回答は全く違うところにあるので、
へぇ
ー。うん。そこには、過去にはないんですよ、そこには。で、それをやったところで意味がないんですよね。例えばね、うん、なんで私はこういうことをやっちゃうんでしょうかって言ったら、そんなのはもう過去世からやってるんですよ。癖なので、その人の。
うん、うん。
で、テーマだし。
うん。
その時に、なんで私はこういうことをやるのか、過去世を見てくださいとかっていう方もいるんですけども、うん、いや、過去世見たところで、治んないんですよ、別に。
うん。
で、じゃあ何のためにその過去世を見るかって言ったら、その方が納得するっていうのも一つですけれども、うん、それを学びにして、未来どうしていきたいか、何を変えたらいいかの気づきが大切で、それを気づくために過去というか、その失敗してしまったこと、うん、過去のことを参考にするだけなんですよね。
うんうんうん、
だから、なんでだろう、なんでだろうって言っても絶対に回答はないです。どうしたらいいんだろうとか。うん。っていう、どうしたらいいの？どう？本当の私はどうしたいのとか、
うんうん、
本当の私は何を願っているのって聞くといいと思います。で、このね、内側に目を向けるっていうのは、本当の自分が思っている、メッセージ、
はい、
感覚、感情とかも含めて、うん、それに気づきましょうってことなんですね。
うんうん
うんうん、なので、こうしたい、ああしたい。こうし、こうなったらいいのに、ああなったらいいのにっていう願望に目を向けてるうちは、それ自分の声じゃないんですよ。
うん。
例えば、痩せたいなって思ってる時っていうのは、うん、自分が理想とする体型よりも太ってるって自分が思ってるってことなんですよね。
はい。
自分が思ってる。他の人はそう思ってないかもしれないけど、自分がそう思ってるんですよね。で、その時に、痩せたい、痩せたい、痩せられるといいな。あ、私は痩せたいと思っているのね。で、これは内観じゃないってことです。うん。で、痩せたいって思っていることを、まずは脇に置いて、じゃあ、自分はどう思ってるの？食べることに関してとか、なんか苦しいのに食べちゃってるなとかね。本当は食べたくないのに、なんか周りにつられて食べてるわとか、その時私はなんかいい気分じゃないなとか、そういう内側からのメッセージに目を向けるっていうことです。で、そこをジャッジせずに、ああ、私こう思ってるんだな。ああ、食べた時に太る太るって自分に言い聞かせてる、なんか、自分になんていうのかな、ジャッジというかね、言っちゃってるなと、あ、それで苦しいんだなっていうふうに客観的に自分を見てあげるっていうことがとっても大切。
なるほどね。なんかつい原因を探していた時期もあります、私も。
そう、私たちの教育がそうなんですよ。
なんかほら、結果が今こうなってるのは何か原因があるはずだとかって言われるじゃないですか。だから、じゃあ何が原因だったんだろうなって。
あ、原因をね、別に探すのはいいんですよ。例えば、いつも、あ、適当にやってるからだな、とかね。
ああ、そっか。
でも、なんで適当にやっちゃうんだろう、私はって、もう、責めてるエネルギーなんですよ、これ。
そうなの、そこに行っちゃうのよね、結局。原因を探してるはずが。
で、あ、適当にやってるからか、って言った時にちゃんと感じてって、あ、その時の気持ちは、なんか苦しく感じてるなとかね。そしたら、何が原因で私は苦しくなってる。あ、こういうことを思ってるからだって、ただそれだけなんですよね。そしたらそれを手放、じゃあ本当の私はどうしたいの？って言ったら、そんなことを思いたくないって。それをやらないとかね。もう本当の自分の気持ちを、ただ耳を澄ませると入ってくるんです。そう、だからね、もうただ、ただ、ただ、ただ、聞くだけ。自分の声を。もうジャッジ全部しない。そうすると、本当は自分にはあるんだ。私は本当はできてるんだってことに気づけるようになるんですね。そういう声をちゃんと聞き流して、自分を知った、怒って、叱って、こうやんなきゃいけない、ああやんなきゃいけないってビシバシやるね。私はコントローラーちゃんって呼んでるんですけど、そのコントローラーちゃんが言うことを全部、ああ、そう、そんなこと思ってたんだ、自分は、みたいな。ああ、この時は苦しいな、あ、こういうこと言ってると苦しく感じるんだね、って、ただ見てるだけ。そうすると、自分の中に、あ、本当私できてたのに何、こんなこと言ってるんだろうっていう、あるに気づくように自然となるんです。なので、そのまずあるに向ける。そしたら今度はそのあるを育てていくんですよ。発信していく。自分はこれなんだって信じていくことです。大概私たちは、あ、私ってこういうことなんだ、才能があるんだと思っても、でも周りの人から見たらどう思われるんだろうとか、周りを気にして、その自分は本当はこうしたいんです。ああしたいんです。私はこれができると思うんですってことを発信しないんですよね。
発信っていうのは自
言わ
分
ない。
で言わないってことですか？
で、あとは自分が認めない。だから、
そうか。
自分っていう花を咲かせるためには、種からちゃんと芽を出さなきゃいけないわけです。ね。で、芽を出し始めて、育っていく過程で、雨は降るわ、風は吹くわ、もしかしたら何かが、砂が飛んでくるかもしれないし、誰かに踏まれるかもしれないし、いろんなことが待ち受けてて、怖い、外の世界怖い、誰かに何か言われるかもしれない、私否定されるかもしれないって言って、怖くて前に進めない人多いんですけども、そうではなく、もう、 自分は花を咲かせることになってるんだから、種でいるか花を咲かせるかどっちかなんですよね。じゃあもう自分の花を咲かせようと思ったら、ちゃんと自分が何の花なのかをまず、さっきのように心に聞いて、何言ってんの？もうちょっと先に、もうちょっと伸びてから双葉を出しなさいよとか、例えばね、そんなんじゃやられちゃうじゃないとか、あなたはそうじゃなくてもっとニョキニョキと強く太くなるのよとかって、ひまわりはいいけどコスモスに太くなっちゃダメなわけですよ、月が。で
そう
も、
ね。
そう、でもひまわりはほらね、太くて丈夫でしょとかって言われて、私ももっと太くならなきゃいけないんだとかって思いながら、じゃなく、ちゃんと自分は何の花を咲かせるのかっていうのを内側に自分に聞いて、そっか、私はこの花を咲かせるんだって思ったら、もう怖がろうが何しようが咲くことになってるので、頑張って出るっていうことを勇気を振り絞っていくってことなんです。自分の花を咲かせるんだって決める。そうすると道は開けていくんですよ。もう咲かせるイメージがあるので、そこへの未来への道筋が引き寄せられてくるんです、未来から。そうすると、その自分っていうものはこういう人なんですよっていうのを発信、外に音として、ちゃんと言霊として発信したり、行動したり、表現したりしていくと、みんなが自分らしさっていうのを、こう花を咲かせていくので、そこでつながる人とつながり、まあ、ベストパートナーとつながれるんですよ。ちゃんと花を咲かせてくれるから。本当はここの位置に、さっきのね、例えばコスモスじゃないですけども、コスモスが咲く予定で、私はそのコスモスとちょっといろいろとやり取りするはずだったのに、なんかこのコスモス全然コスモスっぽくないんですけどみたいな、途中でね、花やめちゃったりとか、種のままだったりしたら出会えないわけですよ。
そう
でで も
す
みん
ね。
ながこうちゃんと自分の花をその通りに咲かせたら、出会いがちゃんと生まれて、全てが調和が取れるっていう。
確かに。
そうなんです。そういうね、なんていうのかな、世界に分かち合っていって、世界の本当の調和っていうのが取れていきますよっていう。まずは自分の周りの世界からね、身近な世界から調和が取れる。つまり気の合う人たちが集まってきて、気の合う人じゃなかったとしても、そこにはちゃんと意味があるっていうことが分かって、必要なだけ接する、その人と。気づきがあったらそういう人たちいなくなるので。
なんかね、すべてつながってるっていうか、なるほど
そういう作りになるそうですので、
ね。
まずは自分の内側をちゃんと見る。
ね、内側
ね、
ね。
そうです。なかなかね、内側の声をそのまんまキャッチするって難しいんですよね。私もついつい自分で言い聞かせていて、言い聞かせてることすら気がつかないし、そもそも自分の才能って自分じゃ気づかないんですよね、普通だから。でもね、必ず、何々さんってすごいねとか、こんなの簡単にやっちゃうのとかって絶対言われてるはずなんですよね。あとは他の人が苦労、なんでこれこんな大変なんだろうって思うこととか、気になること、文句が出ること、前も言いましたけど、これにできるじゃんとか、なんでこうしないんだろうって思うことは、自分に才能があるからなんですよね。気づくってことで。できる
そう
か
です
ら気づくわけ
ね。
ですよね。だからそこは、私才能あるんだと思って、何が自分にあるのかっていう方向に意識を向けて、内観をされるといいと思います。
そうですね。ちょっとね、しっかり自分の内側を見
なんか、
てい
ちな
こう
み
と
さん
思
が
い
ちょっ
ま
と
す。
渋い顔をされてま
な
す
ん
が。
で？ そんなことないけど、なんかね、内側をね、見ているようで、いつもね、なんか、上辺だけなのかなって思っちゃうんですよね。
でもね、その感覚は正直だと思いますっていうか、いい線いってると思いますよ。 自分が上っ面を見てるのに自分の内側だって信じ込んじゃうのがすごく危ないので。
そっか。
そう。だからピンときてないってことは違うんだなって。
そうなんですよね。なん
そう。
か、違うんだろうなって思いながら、でもそれ以上深くはいけないみたいなね。
ぜひ7月は中を見てください。
はい、そうですね。
そうすると、本当に世界とね、自分がつながっていく。自分のとってのすごく心地いい世界に周りがなっていくので。ね、7月はライオンズゲートもあって、豊かさ
そう
も。
ですよ。
そうですよ。そのためにも。はい、目が輝きましたね、千秋さん。
そうですよ。ちょっと希望の光が見えてきた感じがいたしま し
いい
た。
ですね。やる気が出てきますよね。
ちょっとそれに向かって頑張るぞっていう気
そう
持
で
ちに
す
なりまし
よ。
たもん。
あ、よかったです。以上になります。
それでは、そんなライオンズゲートに向けてのセミナーがあるということで、さゆりさんお知らせお願いいたします。
はい、ありがとうございます。先ほどね、道の美さんがおっしゃってた、なかなかね、内観するって難しいと思うので、こういったセミナーを機にね、自分の内観がうまくいってるのかどうか、あ、内観ってこんな感じでやるのかっていうのも気づけると思います。ぜひ内観をされて、もう本来の豊かさにつながっていくということを、やるセミナーなので、ぜひご参加ください。参加されたい方は、豊かさと、元気いっぱい書いてください。
さゆりさんの LINE 公式アカウントの方に「豊かさ」というメッセージをお送りいただければと思います。そして番組を聞いてご感想やご質問などもありましたら、そちらもお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。